温暖化ということで、全体的な話があります。で、私の方もの話もですね、都市の災害ということがこの今日のテーマみたいですけれども、そのバックグラウンド、背景になっている温暖化ということについてですね、温暖化っていうとですね、地球温暖化っていうのはもちろんあるんですけれども、東京のような大都市特有の温暖化っていうのが、あるんですね。
資料がございませんので、すいません、これだけ見ていただければと思います。
あ、いいですか。それで今日はすいません、資料が間に合わなくてっていうか、ちょっとパワーポイントですね、いろいろって、これからいろいろ増設しますけども、ほとんど私、自分でデータから作ったものなので、今朝までいろいろいじってたものですから、資料が間に合わなかったので、もし後でですね、ぜひお知らせいただいたら、ちょっと今日の話をまとめたようなものを後で、事務局を通してですね、差し上げます。はい、それでですね、2つの温暖化ということもあってですね、地球全体の温暖化とそれから都市の温暖化というのはちょっと違うんですね。その辺の話を、してで、これは先ほど の話にもありましたけども、地球全体の平均の気温がどうなっているかということですね。1965年から、1950年から2015年、去年までのですね、毎年毎年の気温が、地球全体でどう変わっているかということを、グラフにしたもので、世界でもいくつかの機関がこういうものを公表しているんですけど、そのうちの一つがイギリスのイーストアングリア大学の、クライマティックリサーチユニットというところで出して、かなり信頼性の高いもので、IPCC などの報告書にも使われています。で、このグラフの見方なんですけども、0という線があるんですね。これは0度ということではなくて、30年間、1961年から90年という期間平均をゼロにして、そこから何度高いか低いかというような表し方をしています。で、赤い棒グラフと青とありますけれども、棒グラフ1本1本が1年ごとの世界の平均気温ですね。で、青いところはその30年間低い、比較的というか、関連だとですね。で、赤いところが温暖化ということで、最近が非常に気温が高くなっているというのが分かります。それからもう一つ、黒い太い線がありますけど、これは平滑曲線といってですね、全体の傾向を分かりやすく、するために1年1年のその変動というのはあるんですけども、全体としてどういう傾向になっているかというのを示すためにこの黒い線が。で、先ほども話がありましたけど、全体こう直線的にやると温暖化しているわけなんですけれども、もちろん年々の値はですね、先ほども話がありましたけど、去年2014年は過去最高の地球の気温を記録したということですね。それからもう一つ、もう少しちょっとこの辺細かく見るとですね、実は2000年ぐらいから、何となくちょっと温暖化が止まっているようにも見えるんですね。で、これもハイエータスというか言われてですね、地球の温暖化が止まったじゃないかなんて言ってる人もいますけども、そうではなくてですね、これはこういう上がり下がりというのは常にあるわけで、今一時的にこうちょっとますけども、またこれ上がっていくということになっています。で、いずれにしてもこれは1年間の平均した地球全体の気温なんですね。で、これをもう少し細かく見ていく。で、これはデータを元にして私がグラフを作ったんですけども、北半球、我々住んでるのは北半球ですから、北半球の、しかも陸地の部分ですね、の月ごとの気温はどうなっているかというのをグラフにしているんですね。で、毎年毎年見ると非常にこう変動が激しいので、ここに書いてある11年移動平均ですね、滑らかにするために11年間平均したのを1年ずつずらして、グラフにしたものです。で、全体の傾向として、ここでは毎月毎月全部出してもいいんですけども、一応北半球の冬1月と、それから8月、夏について、示した。で、冬と夏でもですね、この結構違うんですね。で、ただ、最近は両方とも上がっているように見えますけども、この辺見るとですね、この時期は1940年ちょっと前ですね、夏の気温が高くて、冬の気温が高くて、 かったとかですね、この辺は俺の曲をすごく言って、まあ、なとにかくそうだなということがあるんですけども、まあこういうようなあの結構これを全部平均すると、さっき最初にした1年間の平均の音符っていうのが出てくるんですね。でここもちょっと注目してですね、でこのところ問題はこのところなんですね。21世紀に入ってからちょっとなんか気温が上がってないという議論があるんですけども、実はあの、月別にこう見るとですね、あの、ちょっと違うんですね、季節。この黒い1月の頃は確かに上がってないんですけども、赤い8月の頃ですね、全然どんどんどんどん上がってる。この月別で詳しく見てみるとですね、1月みたいに上がってないというのはだいたい10月から4月という、まあ、観光期で、この赤い線のようにどんどん上がっているのは、まあ5月から9月、いわゆる暖冬期。だから暖かい時期、1年の中でも、夏を中心とする暖かい時期の気温はあの世界全体平均して、どんどんどんどん今上がっている。だけど冬はですね、ちょっと今ちょっと一時こういうような違いも見えてくるわけですね。で、まあこれ先ほどありましたグラフにありましたけども。まあ、あの温暖化の原因は、あの全体としての温暖化の原因は明らかに CO2 が増加していることによる温室効果が強まっているということなんで、このハワイのマウナロアのこういう CO2 曲線もですね、どんどん増えているというのがはっきり出ていますね。しかもこれ加速度的にですね、20年ごとに区切ってこの CO2 濃度の増加率を見るとですね、最初の10年は、年に 1ppm ずつが、次の10年が年に 1.5。最近は年に 2ppm というですね、まあ、どんどんどんどん増加率が増えているということがあります。で、まあ、こうやってあの地球の平均気温は上がってるんですけども、じゃ あのもう一つのテーマである都市の気温はどうかということでですね、ここには赤い線という、この黒い線がさっきから見せている地球の平均。で、先ほどね、ゼロというですね、基準線を設けて、まあ、それに合わせて東京の気温もですね、大手町の気温をあの1年間の、平均とですね、グラフにしてみることになります。で、赤い線は、まあ、東京 あの気温ですけども、都市部の気温ですけども、まあ、明らかにこの地球全体平均が上回っています。まあ、地球平均全体の平均気温は2010年までの100年間で約 0.8 度ですけども、東京の場合は、まあ、3度ぐらいということでですね、東京の都心部の気温というのがいかに過去の気温の上昇率として非常に高いかというのが明らかに分かると思いますね。そこでですね、さらにちょっとこう分解してですね、じゃあ東京はまあ都市だと、じゃ あの東京の近くで他のところも同じように温暖化したのかということになるんですね。でそのためにはまあ他の気象観測所と比較してあげるということが、でここではですね、あの東京とほぼ同じ色でですね、あの千葉県の銚子、それから熊谷、これは、まあ、夏になるとですね、日本一暑い都市と書いてですね、あの沢辺というところがいいです。熊谷が東京、この3つの、場所についてですね、今度1月の最低気温、つまり冬の一番明け方の一番寒い、年1年間で一番寒い冬の最低気温をまず比較してみるんですね。で赤いのは東京で、まあ、青いのは銚子で、緑が熊谷ということです。で、これも11年の移動平均をかけてますから、毎年毎年の変動はもっと大きいですけれども、で、これはあの温度そのものです。で、ここに0度。東京も実はですね、20世紀初めぐらいは、冬の明け方の気温というのは、まあ、マイナス1とかマイナス2とかですね、結構氷点下平均したんですね、だったんですけども、最近はですね、プラスの3度ぐらいになってきた。ということで、この赤い東京のグラフを見ると、冬の最低気温というのは、まあ、ものすごい勢いで上昇しているというのが、じゃあ他はどうかというと、東京、先ほど言いましたように東京と同じ色で、千葉県の銚子、これはあの、まあ、皆さんご存知の銚子は千葉県の三田の岬になってますから、海に丸生まれて非常 常に自然な状態の場所なんですけども、数年前に実は調子の初代に行ってみたことがあるんですけど、本当にもう周り何もなくてですね、向こうに太平洋がそうなってくる。でそういうところの気温がこの青い部分です。調子の気温はですね、東京の気温が急上昇しているときに全然上がらずにですね、上がったり下がったりしながら、まあ、ほぼ変化なく、1980年ぐらいまで、ね、30年ちょっと前まではほとんど上昇に上がった。でその後ですね、これは冬の際にちょっとぐっと上がってですね、変化になります。それから、まあ、暑さで有名な熊谷ですけども、まあ、暑さとこれは冬ですから、冬の寒さはどうかというとですね、さすがに熊谷は内陸ですからも、この3つの地点では一番低いですね、マイナス3、マイナス2というところがずっと続いていきますね。でしかしこれもやっぱり1980年くらいからぐっと上がり出してですね、まだマイナスですけども、もう0度近くという状態が、まあ、熊谷ということになります。でこうやって3つの都市を比較してみるとですね、まあ、変化の仕方としては銚子と熊谷は、まあ、温度差はありますけども、あまり変わってないというふうに思いますね。ところが東京だけがここですごく上がっているということでですね、この黒い丸は、白丸はですね、東京の気温から銚子の気温を引いて引き算して、グラフにした。つまり東京と銚子の温度差で、こうご覧になっておかれる20世紀の前半は3度ぐらい、東京より銚子の方が、気温が高かった。2度ぐらい、2度から3度ですね。まあ海洋性の気候ですからね、銚子は海に囲まれているので、冬だって暖かいということで、まあずっと東京は低かったんですけども、1940年ちょっと過ぎからですね、急に上がりだったんですね。で1980年くらいにはもう調子と東京の冬の最低気温はほとんど変わらなくなってしまうということで、でこの差し引き算するとですね、非常にきれいなグラフとか面白い結果ですね。まあ、こんなふうにですね、でこれ上がってるわけですね。でこういうふうにこういうような感じで、ぐっと上がってですね、その後まあということで、まあ、ここのところの変化は非常に大きいですね。1940年代から1970年ぐらいにかけて、東京と銚子の温度差が急激に縮まってきたということになります。で、これはでその後こうあまり変わってないんですね。つまり、ここに書かれたように45年から、まあ、戦後ですね、70年ぐらいまで東京の急激な温暖化が起こって、70年以降は、まあ、その温暖化、都市の温暖化が一段落して、ただ、ヒート、あの都市、温度差がなくなったということじゃないですけども、それが平行状態になっている。で、じゃあこの原因は何かということで、まあ、一つの指標として東京都の人口をですね、ずっと、1970年くらいからずっとこれを見ていくことですね。まあ、東京都の人口が変化してますね。で、まあ、ここのところの落ち込みは、太平洋戦争というか、なんですけど、その後ですね、上がっているということで、東京の人口の変化としてはこういう特徴があるんですね。戦後ですね、1945年から70年ぐらいにかけて急激に特に急激に増加して、その後ちょっと負担をつけて、この人口が増えるということはエネルギー消費量が非常に増えたということになるわけで、人口の増加がある意味でそのエネルギー消費の指標にもなるということで、まあ、こういうような変化があるで、これと先ほど見たですね、このカーブが非常によく合っているというのが分かります。45年から70年にかけて、この戦後の人口の急増期にこういう薄子に先ほど言った、東京の気温、東京の都心の気温の急激な上昇があって、銚子との差が急激に縮まっていったという時期がちょうどこの。その後、70年以降は、まあ、まあ、少し増えてはいますけど、ほとんど人口増加が頭打ちになっているということで、まあ、この間もちろん東京都市としての都市化は進んではいるんですけども、銚子との温度差はあまり変わらない。で、今度はですね、夏の、じゃあ今、冬の明け方の気温、最低気温じゃあ夏の逆ですね、1年で一番暑い時の昼間の一番暑い気温、つまり8月の最高気温はどうかです ですね、まあ、これ同じ参考書を見てみるとですね、まあ、一番低いのは銚子です。まあ、これはあの海に、面したところであるということもあってですね、銚子の気温というのは夏の昼間は非常に低いですね。で、熊谷と東京は非常に高い。で、まあ、熊谷と東京の変化球は非常に似ているように思いますけども、まあ、この人は。ただですね、このグラフを見て、ちょっと気がつくことがよく取ることがあるんですが、一つはですね、これ3つの時期に分けられる。一つは1920年より前のこの辺りですね。ここは銚子も東京も熊谷も非常に気温が上昇して、足並み揃えて上昇している。で、その後1920年ぐらいから1980年ぐらいまでの期間というのは、まあ、上がったり下がったりしながら、あんまりこう、顕著に上昇しているということがないんですね。で、その後ですね、1980年以降は、今度はですね、一転して、この3地点ともですね、温暖化の急激な上昇をしてしまう。つまり夏の気温は、まあ、東京に限らず、熊谷の調子も上がっています。ですから、熊谷が暑いなという、確かにですね、上昇傾向を見ると、熊谷の上がり方が今顕著なんですけれども、東京も上がっているし、調子も上がっている。ということで、やはり夏の昼間の暑さは、この30年間ぐらいは、ずっと厳しくなっているというのが言える。そのことをまとめるとですね、1900年、これも実はですね、この夏の温度の変化はちょっとあの戻しますけど、これですね、この北半球の8月の気温変化とほぼ対応してるというのです、80年ぐらいからあって、この間はちょっと下がってますけども、上がってる。ですから、東京の夏の東京にかけたという、こういった傾向はですね、まあ、というのはこの東京も熊谷の調子もこの時期はですね、ほぼ同じ変化をしているから、こういう3つの場所で同じ傾向を示しているということは、非常に広域の温度変化に対応しているということで、まあ、日本全国に。これ実際にいろんなところを調べてみましたけれども、ほとんどのところでこういう変化をしている。ですから、夏の最高気温の上昇というのは、まあ、どっちかというと北半球全体に共通した傾向が日本で見られている。で、今までの話は温度変化というグラフで示したんですけれども、じゃあ面的に見るとどうかということですね。これは気象庁を眺めたするというのを使って、夏の、ここは7月ですが、7月 の、 その最高気温の変化が、ね、面的にどう変化しているかということで、分布図にしているんです。これが一番左側が1976年から85年5年間、次が90、91年から95年、一番下が、96年から2000年ということでですね、これ時代を置いて、この色は温度を示していて、色のスケールは同じです。ですから、これ見てご覧になった場合に、黄色いところがこれになったのがだんだん広がってですね、赤い子が一番高いです。全体的に、首都圏の夏の最低気温が上がっているというのはこういうことですね。で、今度はですね、さらに細かく分解して1日の中で、今さっき最高気温と最低気温、明け方と昼って言ったんですけども、まあ、1日24時間の中で気温がどう変わっているかというのをですね、年代を追って、これは東京の大手町気象庁のデータを使ってですね、変化を見ていた。で、横軸はですね、午前0時から24時まで1時間ごとの5年間を平均した。まあ5年間じゃない時期もありますけども、最初のところは1980年から80年。この青い線は1980年代前半の、今から30年ちょっと前の、東京の都心部の1日の温度変化を示しています。こんな変化です。で、一番上の赤いところがですね、2012年から14年の、まあ、大手町、まあ、3年間だけですけども、実はご存知でしょうけども、気象庁の路上がですね、大手町から北の丸というのを移転しましたので、まあ、移転する前の2010年までの赤で、緑はですね、緑じゃない、黒いのはその中間の2001年から 2004年の4年間ですけれども、この1時間ごとの変化しました。で、全体として上がってこう上昇しているということは、まあ、全体として気温が上昇しているということを示したんですけども、この中で緑で示したのはですね、実は赤で示したのと同じ期間について、ちょうどこの期間ですね、東京管区気象台で、大手町とそれから北の丸という新しい、今は北の丸公園の中で観測しているんですけども、平行同時観測していたので、まあ、その両方を比較しているんですね。この赤と緑は実は同じ時期間なんですけども、まあ、ご覧になった限りですね、全体としてやっぱり緑の北の丸の、まあ、それは当然ですね、北の丸というのは皇居の北側にある、まあ、ある意味皇居の一部ですから、そういうところを伸びてもらえる、特に最低気温がないところだと思います。で、まあ、それはともかくとして、全体としてですね、こういうふうに気温が上昇しているというのがはっきりしています。で、やっぱり、こんなふうにですね、全体としてこう上がってこう、上がる上昇速度がですね、かなり高くなっているということです。で、ところでですね、まあ、今のような現象、さっきも言った東京都市がすごく温暖化するというのは、まあ、いわゆるヒートアイランドという言葉で言われますけれども、まあ、熱の島ということで、この言葉が最初に使われたのは1958年にイギリスのロード・バンテンさんが東京の中で初めて使われた。で、これはロンドンで観測された1959年のヒートアイランド、これロンドンの、市街地、それ でこれは高温線が引いたんですけど、実はこれは早朝なんです。5月14日の早朝だから、まあ、ある意味でさっきから言ってる冬の最低気温に相当するで、高温線を引いてみるとですね、一番ロードの中心、この横にテムズ川があるんですけど、この中心部とその周辺でですね、中心部が、11度以上、周辺とこの辺で5度ということで、6度もあるんですね。で、こういうふうにこのロンドンの中心部が最も高温で、あるという状況があります。で、これをですね、こういうふうに分析横に線を引いてですね、縦軸に気温を取って、この温度の線にしてみると、まあ、こんなような感じになっているということでですね、で、まあ、まさにこれが、ここが11度、ここが6度。これだけ差が出てくる。で、まるでこう、島のようになってくるって、まあ、ヒートアイランドというふうに考えられます。じゃあ、ロンドンだけからするとですね、実はそれよりもっと前に、東京でもヒートアイランドが観測されているというのがですね、1939年、戦前ですけども、3月6日の深夜、東京、当時は東京市ということ、その中で、教育大学の福井先生とか、学生使ったですね、車4台に、分けて温度を移動しながら観測して、全部100地点の温度のデータを取ってですね、5月の深夜の東京都内の市内にですね、温度分析を開いて、やはりですね、中心部が5度で、この辺が0度ということで、この中心部と5度の差、それでこの辺りですね、これが実は今の練馬区に相当するわけですね。だから大体これは東京23区です。こんなに下がったということで、まあ、昔からですね、ヒートアイランドというのはあったんですね。で、ちょっと話を脱線しますけど、いろいろ文献調べてみるとですね、1850年代に、シーボットというのがですね、それから1年余りちょっと江戸に滞在していて、温度計どんどん測ってますよ。で、それは夏の昼間なんですけど、すごく暑いと。で、熱風が吹いてきて、おかげで測ったらですね、今の温度の摂氏になると、38度ぐらいになって、ね、ものすごい猛暑ということでですね、これは江戸の町が黒ヶ浦で覆われて、それが太陽の熱を吸収して、そこに海から吹く風が熱風となって吹きすさんで暑いんだろうと言ってますけども、まさにそのヒートアイランドの一番元祖と言ってもいいかもしれませんね。で、それでそこでこういうのをアイランドとして島として認識するには、たくさんのところで観測しないということですね。我々研究、2006年、10年ぐらい前からずっと 10分ごとに大体これくらいのたくさんの場所でですね、100カ所以上のところで、小学校の百葉箱を借りてですね、自動観測といって、継続的に気温の観測をしています。で、これがそのメトロというんです、広域メトロというんですけど、左、右側が気象庁の雨です。こちらが我々の広域メトロという観測ということで、まあ、密度が全然違うんですけども、で、ちなみにですね、これで同じ時期の温度分布を標準で示してみるとどうなるかということで、これ冬の最低気温、明け方の冬の最低気温がどうなっているかというのを、気象庁の干渉、雨が続くで、当然に含む。確かに東京都市部が高くてですね、なんとなく東京都心の温度分布が低くなっているんですけども、こっちの我々の方の温度分布で、当然同じ時期、非常に明瞭にですね、みたいなのが出てくるということがあります。で、夏についてみるともっと入っていくんですね。これは夏の昼間の最高気温ですね。これが6月から8月の、1日の最高気温をメトロに広域メトロス、これが雨が進んで同じ時期について等温線に出てくるんですね。気象庁の観測網は、まあ、割と荒い、まあ、これは当然なんですね。気象庁の、まあ、別にヒートアイランドを拠点としてるで、これで十分なんですけども、それでこう東部の東西にこうならないんですね。この辺が一番北関東が高くて、ね、海に近いのが低い。で、ここにポツンと島のように高い、あのこれは練馬の、だからよく東京都内で練馬が暑い暑いとか、島上に現れるというふうに思うかもしれないんですけど、我々の百箇所以上の、観測でやると、こういうですね、これ実は島ではなくて、シンプルがずっと連続的に北関東にかけて連続的な高いところが広がっている。で、一番高いのは熊谷でもちょっと南のこの辺りに高いところがあって、さらにもうちょっと細かく見るとですね、この海岸沿いに低いというよりは、どっちかというと高気温ですね、少し内陸部に向かってこう入り込んでいるというのが分かります。それでですね、で、まあ、今のような観測を使ってやるとですね、こんなに細かくは熱帯夜のですね、熱帯夜の湿度変化しているというのが出てきますし、で、まあ、ヒートアイランドの原因というのは地球温暖化と違って CO2 の増加ということがなくて、人工排熱が増加したりですね、都市の表面が、構造が変わってきているということが大きくなっているということですね。人工排熱、これは水系なんで、熱消費量してるので、まあ、人工排熱の熱消費量というのはイコールじゃないんですけど、まあ、人口などの都市部とか、これはさっきの熱帯の日数が非常によく変わっています。それで夏の最高気温について、昼間の気温について、さっきもちょっと見せましたけども、事例的にですね、割と海陸風というか、海風が強い時について、温度分布を見ているんです。これは全体の平均からの差を示して、高いところが相対的に高いところで、午前中、正午、12時、4時、6時というですね、時間ごとの温度分布を見るとですね、こんなふうにですね、特に午後2時から4時ぐらいにかけては、こういう、まあ、草木状という我々呼んでるんですけど、こういう温度の高いところがですね、エリアが、都心部からずっと草木状にこう伸びていくと、緑色の線は海風前線なんですよね、海風が入ってくる最前線を示している。で、この海風前線、海風前線のちょっと北側あたりで一番高いです。で、まあ、これ、どうしてこうなるかということなんですけども、都心部ではさっき人工排熱が昼間も増し続けているので、まあ、都心部の高温域は残っていくんですけども、この両側のサイドにですね、東京湾から見たりとか、相模湾からの海風がこう入ってきやすくなる。そういうところは温度が下がっている。だけど、東京の都心部はですね、高層ビルもあるし、こういう熱源もありますから、海風も弱くてですね、でこういうところが残された形で高温が残っているということが言えます。それからこれもっと海風が強いときはですね、これがもっとシャープになるんですね。両側に海風が侵入しているので、そういうところで温度が下がっているということがあります。でこれは数年前にですね、これを、まあ、観測結果なんですけども、ロカルの UCLこちらは実際の場合の観測、 再現実験してみると、シミュレーションでもかなり同じ似たような形が出てくるということで、まあ、これだけでも風がこっちにこう両側にこう分かれるようになって、この真ん中の高音域が残って、くさび状に残ってくるというようなことがあります。で、まあこれはですね、なかなかこの非常に難しくてですね、まあ、一見するとここの都心部の熱がずっとこう流れていくように見えるんですけども、まあ、必ずしもそうではなくてですね、よく熊谷川というのは都心の東京の熱が流れていくかと言いますけど、それはちょっと違っている、そこまでは流れていく。ただしですね、都心部の熱の一部がこの例えば練馬あたりに、まあ、異流っていうんですけども流れていくことは考えられるんですね。ですから、まあ、いろんな原因が重なっていてですね、こういう特異な温度分布ということが、まあ、言えるんじゃないかというふうに、まあ、思います。ちょっと言ってないですけども、一応そういうことでですね、温暖化、2つの温暖化、地球全体の温暖化と都市の温暖化、まあ、都市の温暖化というのはヒートアイランドかってくるんですけども、両方が東京という大都市では重なって生じてきている。しかもそれがですね、全体としてこう進んでいる地球温暖化の状況の中で、東京という都市がまた独自の、温度分布を作り出しているということなので、やっぱりなかなか難しいですね。で、今のところさっきで人口の増加が止まっているので、東京とか、そういう意味でのヒートアイランドというか、郊外との温度差は、まあ、これ以上拡大はしない。そのまま平行移動していくんですけども、ただ地球全体としての北半球としての気温、夏の気温が上昇してますから、それに合わせて東京の気温も上がっていくんじゃないか。